はい、始まりました。お願いします。これ、誰が言い出して
い一応私が言ったのかな、一応。
そうね。というわけで、なんか補強戦略会議と題しまして、まあ一応、まあ冬の移籍市場どんなんならいいかなみたいなことを話そうっていう回ってことでいいですか？
ね、そうです、そうです。
じゃあ一応、というわけで一応、ここに今の現状のスカッとをポンって置いてみました。よ？ とりあえず そんな感じじゃ
素
ないで
晴ら
すか
しいですね。
ね。まあまあ、これぐらいはパッと。って感じですけど、なんか意外とやっぱ偏ってるね。意外とっていうか、偏ってますね。やっぱ、こう見るとね、スカッとね、割といるとこいないとこう、偏ってるけど。何から話しますか？じゃあ。
放出？そうっすね。放出から話すんですか？ いや、なんでもいいっすよ。
ジャベ
放
が今日呼んだのは、ジャベがちょっと回して。
出。そうですね。まあ、これやろうって思ったのは、まあ、あれですよね。オンスタインが、今の状況みたいなのを記事に書いてくれたのを見て、まあ、タイミングかなっていうところでやった
じ
わ
ゃあ、
け
ス
です
レ
ね。
チックスのだよね。
そうそうそう。まあ、情報ワーカーやなんかがね、いろいろ書いてはくれてはいたんですけど、そこに書いてあった内容としては、まあ、やっぱストライカーの話が最初に出てきてたっすね。僕も読みましたけど、まあ、ストライカーの話が最初に出てきて、まあ、ブラホビッチへの関心が本物だっていうこと。まあ、オンスタイン以外の話だと、公式なオファーは提出済みみたいな噂もあったりして、まずブラホビッチで、その次に来るターゲットが、イサクと、キャルバトルーインだったかな。
まあ、その3人の名前が載ったよね、確かに記事には。
実名として出ていた獲得候補はこの3人ですと。で、そのような動き、1月含めた動きっていうのは、現状のストライカーの去就にかかってくる。まあ、具体的には、まあ、おそらくオバメヤンかな。まあ、ラカゼットの去就は1月動かないと思うので、そこは関係なくて、まあ、きっとオバメヤンの部分かな、ということが伺えますと。で、一応具体名は出てなかったんですけど、まあ、あと狙うとこったら中盤だよね、みたいなことが確か書いてあったかな。で、左ウィングだとか、右サイドバックだとか、このあたりの部分は冬では、マルティネリと冨安のフィット面が充実しているので、そこは考えてませんよっていうような記事の内容でした。なので、インアウトの話をすることになると、やっぱりストライカーが中心。で、まあ、アウト、今日、ナイルズのアウトが、まあ、正式と言っていいでしょう。なぜかアーセナル側から全く、まあ、ローマ側から 公式声明はないですけど、まあ、決まったと言ってよい状況で、このスカットリストはナイルズの名前はないですね。
一応外し
な
ま
の
した。
で、
そう言われたので。で、いわゆるドライローンってやつなんですかね。買い取りオプションがついていない形の。
そうですね。ドライローンで、まあ、夏に再び獲得目指すよ、みたいなことは書いてあったかな、ローマが。
これはアーセナルにとっては正直美味しくはないですよね。全然旨味がない取引のイメージですか。仮にあるとしたら、この半年でナイルズが極端に市場価値を上げてっていうパターンだけあり得るとしたら。
そうですね。まあ、アセナル側としても、現状ローマから提示された買い取りのオプションが、まあ、1000万ポンド程度だったことも考えて、まあ、どうなんですかね、めっちゃけ変わんなくねっていうところで、まあ、一縷の期待を持ってのドライローンの可能性もあったりするのかなとは、個人的に思いますね。
そんな気しますよね。あんま変わんない気しますけどね。
夏の買い取りが現状のままだとしても、まあ、そんぐらいじゃねえのっていう額でもありますし。っていうところですね。で、やっぱり今、 アスナルファンが一番盛り上がってるトピックって結局センターフォワード誰がええねん問題で、
うんうん、
まあ私もあの高度な検索機能を使って日夜選手名でサーチをかけているわけなんですけどね、そういった部分を中心に話していければいいかなと思いますね。
うん、お疲れ様です。
あ、皆さんお疲れ様です。土平日にありがとうございます。
金曜の夜だから土平日じゃないよ、う
ん、あ、そっか、
62人も
来てくださってます
。すごいですよ。
明日出なきゃいけないから忘れてた。金曜か今日。なるほど、ありがたいですね。
土平日って言わない。
もうほぼ土曜日か、ほぼ土曜日か。あ、いいタイミングだったな。じゃあ
センターフォワードこの写真だと一番多いのに補強必要なの悲しいって。
まあまあまあ、まあ、バロ軍のローアウトももう
バロ軍のローはもうほぼ確ですよ、うん、
ボロミドルズブラに出る。
じゃあもう帰ってこ、
思われます。
突っ込んでこ、もうね。
誰の話からします。まあアウトの話はまあ勝手にインと紐づく部分ではあるので。
スだっけ、スブラミドルスブラで
ミドルミドル
ミゴル
ミゴルミドル
どうだっけ、
濁んなかった、
ね、濁った気もする、濁らない気もする。もうなんか分かんないときはボロって書いてたからちょっとごまかしてきたんだよな、正式名称は。
やべえ、めっちゃバランスが悪くなった、ね、やめよう。こうやって ここで書こう、うん、
あ、アウト噂ぐらいでいいんじゃないですか。
あ、いいよ、ちょっと喋っててください。
グラシワさん、
はいはいはい、
まあ、グラシワさんとか僕は結構なんかこう移籍市場が開くにあたってワードごととか結構いろいろわちゃわちゃと調べたじゃないですか。
はいはい、やってましたね一緒にね。
うん、
でもあ、まあ今日のそのアスレチックの記事見た感じだと、
うん、
まあ今のその現状のラカゼット、エンケティアはこのままいくとフリーでの出てくっていうのが妥当で、オーバメアンはもうなんかアルテタがもう見切ったみたいなニュアンスで書いてあったと思うんで、
お想外って書いてありましたもんね。
そうですよね、ってなると本当にセンターフォワード誰もいなくなっちゃうっていうことを考えると、まあ、冬に取るっていうのはわりかし、まあ、現実味を帯びてきた可能性は高いかなと思ったんで、
うんうんうん、
その3人の中の誰が一番いいのかっていう議論はちょっとテコさん、ジャベさん2人ちょっと聞いてみてえなと思って。
一番、そうですね、まあある程度、まあフロントの、なんていうんですかね、優先度というかプライオリティみたいなのは、まあ、オンサイドの言葉から垣間見えるように、まあ間違いなく今ブラホビッチが一番ですね。取れるならブラホビッチって考えてるのは間違いない、フロントが。うん、で、まあ、リリース条項、バイアウトの行使も辞さないとまでは書いてないですけど、まあ、そこも視野に入ってるっていう言葉があったんで、おそらくそれに該当するのがイサク。
うん、
で、
ん？バイアウトを辞さない、え、ごめん、もう一回、バイアウトも辞さないって言ったのがイサク。ん？
あ、実名は指してないですけど、まあ、その、投資するにあたって、うん、まあ、そういった部分も視野に入ってるみたいなことが確か書いてあった気がするんで、
アイサクにはバイアウトがあるってことかな。
アイサクにはあるっていうふうに言われてますね。
うん、7500だっけ、
うん、万とか7700とか
8600万ユーロぐらいじゃなかったか、そんぐらいじゃなかったかな、確か。
8000ぐらいのバイアウトがあるっていうふうには言われてて、で、イサクは、契約が、もう今回に延長してて、2026年まで伸ばしてます。うん、なので、獲得はおそらく、まあ、よほどいい交渉ができない限りは、まあ、バイアウトが前提になるのかなと、個人的には思ってます。
で、ただ、モンレアルの下りで優先交渉権がみたいな話もあった気がしますが。
あれってどうなんですかね、なんか、これもちょっとわかんないですよね。
俺はさ、まあ、これ思ったんですけど、まあ、言ってた人間とかは特に関係なく、普通に考えれば執行してる気がするんですけど、いつまで残ってんだろうなっていうのちょっと。
確かに、普通に考えれば
執行してる。で、優先、 うん、で優勢交渉権っていうのが、まあ、取引価格の低下に直結するのかっていうところも個人的にはちょっと腑には落ちてなくて。
確かに。なるほどね。あと、その、イサクに関しては、ライバルになる予定だったバルセロナは、には出さないっていう旨のね、まあ、ニュースも出てきましたからね。
あ、払えないだろうっていうふうに、セーラー側がそう思う。
なると、現状では、ブラホビッチに関しても、イサクに関しても、まあ、アーセナルが、まあ、優位っていうか、まあ、他が多分そんなにいない、明確には出てきてないっていうところだと、この2人は、うん、割かし。
ちょっとごめん、マルチに下がってもらって。
セルバトルインに関してはちょっとわかんないですけど、どうなんだろ
うな。他のチームとの兼ね合いに関しては、同じ記事で、あれ、アーセナル以外にも、まあ、シティとか入荷するのことも実は書いてあって、
うんねうん、
とシティの夏のタートップターゲットが、ハーランドで確定。うん、で、まあ、その次の名前に実はブラホビッチとイサクの名前が出ていた。うんっていうのがあって、まあそういった状況も勘案すると、まあ、アーセナルが冬に獲得をっていうふうに、まあ、急ぐっていうのかな、まあ今じゃなきゃダメな理由は、まあ、一つまた増えるのかなとは思ったりしてて、
まあ本人の意思はっていうところがありますけどね、
ブラホビッチはそこね、うん。そこが最大の障壁には現状なってると思いますし、まあ噂の範囲ではセリエアに留まりたい意向があるんじゃないかっていうのは漏れ伝わってきますね。
悲しくなってくるな、この注意書き。別にフリー、見限られた。見限られたってやばいね。
まあ。
プランに入ってないように思えるって書いてあったからな、記事に。うん。書いてあった。まあ、だからフォワードは、まあ、この3人、まあ、僕らがちょっとね。行
きますそしたら。
あ、行きますか、じゃあ。
行きますか？
え？ねえねえ。
ブラホビッチか、最初は。
あ、一人ずつ行くかっていう話ね。うん。
あ、そうそうそうです。選手一人ずつになんかこう印象とかあれば。
いや、俺むしろ本当聞きたい。ブラホビッチとかマジ1秒も見てないので、多分。
割とコメントやなんかでもご存知のことあればガンガン書いてくださると、やっぱり。
そう、むしろ
本当助かります。
多分私らなんかよりよっぽど知ってる人いるんじゃないかな。
そう、
そうい
う
集合値
っていうのは。
さっきリプでもらったのは、うん、シックが頑丈になった感じみたいな。
ああ、パトリック
か、うん。って聞いた。で、
まあ、そうだな、
うん。まあ、組み立てでポストもできて、スピードもそれなりにあるけど、うん、得意のどっちかというと得意な形を持っていて、うん、その要は、ワンタッチゴーラー的な感じというよりは、自分の形で点を決めたい選手っていうふうに聞きました。で、左足からのゴールが極端において誰かが見てたんだ。コーヒーさんかな？コーヒーさんが誰かが上げてたね、あとは。
見た。
うん。だから、まあ、で、まあ、あとは守備もするし、みたいな感じかな。だから、まあ、まあ、ポストはするけど、まあ、そんな、まあ、もうポストも普通にできるし、まあ、あんまり苦手なことはないけど、6点パターンがの偏りぐらいかな。俺が聞いた話でちょっとっていうの。あとは単純に、セリアから来た選手があんまり成功してなくないですか、プレミアは、みたいな話はちょっと。
うんうんうん。
とかぐらい。かな。
そうですね。いや、もう、そうだね。結構、ブラホビッチはやっぱ同年代に、で、似たような大柄のクラック候補として、まあ、クラック候補というか、もうクラックですけど、まあ、ハーランドがいて、で、まあ、彼なんかと比べると、まあ、さすがに、なんだろう、その推進力とか、やっぱ、スプリントの面では、やっぱ、まあ、ちょっと正直、ハーランドは頭がおかしいと思います。まあ、そこは、
そうだわな。
言ってるんですけど、まあ、その、シュートのクオリティだったり、まあ、あとは、利き足のパンチ力であったり、まあ、そういった、 まあ、正確性と、まあ、威力を備えたシュートっていうのは、まあ、非常にブラホビッチは強力、まあ、レンジも広いと思います、シュートレンジも。で、うん、なので、もうとにかく、もう強いシュートを正確に打ってくれる能力は間違いないと思います。まあ、ただ、まあ、その環境への適応もそうですし、うん、あとは、こう、いわゆる2列目もゴールにを伺うアーセナルの、まあ、やり方において、まあ、そこの彼のゴールスコアリングとか得点占有割合、まあ、チームの得点に占める割合が高くなる傾向にあるよみたいなところがどう出るかっていうところが、まあ、ブラホビッチは気になるところでありますよね。
セルビア代表か。
あの代表だとミトロビッチが神様なんで、セルビアはミトロビッチが神様をやっていて、いや、まあ、めちゃくちゃ点取るんですよ。あのミトロビッチが代表だと。
いや、それはそうでしょう。
めちゃくちゃ点を取るし、まあ、歴代の名フォワード、世界中と比べても、まあ、遜色ない、まあ、ロナウド以上のペースで代表で点取ってるのがね、今、ミトロビッチは試合数考えると。で、まあ、ワントップだったり、ツートップだったり、まあ、どっちもやってるイメージかな、代表では僕何試合か見たけど、うん。
97試合、セリアでは97試合43得点。だって。
そうですね、去年21点取ってて、今年もここまで16点なので、まあ、得点のペースはほぼ30点かな、今年は。
複数得点が4回か、片目取りは意外と少なくて、まあ、少ないのかな、分かんないけど、まあ、コンスタントにどの試合も点取ってる。PK が何本だっけ、確かに多いって聞いた。
PK が、12回蹴って、12回ですね。
12回。
はい、うん、フィオレンティーナ行って12分の12で 100% の決定率です
、ね。いいじゃないですか。PK
めっちゃうまいよ、ブラホビッチ。PK マジでうまい。PK も取れないです。
今のところ、うん、私が調べた感じだと、直近2シーズンで34ゴール、決めたうちの 32% の11ゴールが、まあ、PK によるものなんで、まあ、意外とその得点数の割には PK の比率が多いっていうのは、まあ、置いといて、頭の片隅に置いといてはいいと思うんですけど、うん、まあ、確実に、うん、まあ、決めるとこを決めきれるっていうこの才能は素晴らしいと思いますし、
ブラホビッチの PK、うん、まあ見るんですけど、あれなんですよね、すごいオーソドックスに、取れない速度で蹴るタイプの PK キッカーですね、ブラホビッチは。
そうそうそうそうそうそうそう、
技巧とかじゃなく、まあ、ロナウドの PK とかと似てるのかな、クリロナとちょっと似てるかな、
うん、結局今の話が戻っちゃうんですけど、そのシュートをしっかり思いっきり蹴り込めるっていうことは、まあ、私の感覚からすると総じてシュートがそのシュート決定率が高いからこそ自信、その自信の裏返しで、まあ、やっぱその強めに蹴れるってことだと思うんで、やっぱこの選手、あのプレー映像を見ても分かるんですけど、非常にこのシュートの成功率が高いタイプの選手だと思うんで、
その
ストライカーとしてやっぱ計算するなら、あのまあ、うん、噂に上がってる中だったら、まあ、一番いいのかなとは思いますね。
そう、1点取るのにそこまで試行回数がいらないタイプだと思いますね、ブラホビッチは。
そう、その通り、その通り。
まあ、フィオレンティーナっていうクラブの格を考えてもそうでしょうし、得点占有率っていう部分を考えてもかなりマークは厳しいでしょうか。その瞬間瞬間でかなり鋭いものを持ってるんだろうなっていうのは想像つきますよね。
そうですね、わりかしあのトランジションのタイミングでスルーパス1本で裏抜け出してワンタッチもできますし、
うん、
左右のクロスからでの、高くても低くてもワンタッチで合わせることもできますし、ただこうタイプ的にそのなんだろう、まあ、当然なんですけどボックスストライカーの気質がすごい強いんで、それ以外のところから何かこうできるとかっていうタイプではないと思うんですね。だからその
シュートレンジは多少広いけどってことね。
そうですね、シュートレンジ自体は広いです。ただ、決めきるエリアは結構限定されてる印象ですね。
うん、
まあ、一応このシュートのマップとかをこう見た感じだと、
うん、
ただやっぱちょっとだけ気になるのは、 ラカゼット比較で言ったらどの選手もみんなリンクアップが下手ってなっちゃうんですけど、
うん、
そこの精度は若干不安かなっていうのと、あと今言ったように2列目の得点力があるアーセナルにとって、まあ、そこの相対的にそこを活かせる選手なのかって言われるとちょっとそこは分からないかな。ただ本当にストライカーとしておいて、まあ、20ゴールとか狙うんだったら、まあ、もってこいの選手だとは思いますね、うんうんうん、まあ、あとは左利きっていうのはちょっとどうかな、左ばっかになっちゃうのもどうかなと思うんですけどね。
ブラホビッチは、まあ、ボックス外の仕事でいうと意外とあれが好きなんだよな。あれ多分好きなプレーとして、カウンターの時のサイドチェンジが好きな印象あるな。ペインがたまに蹴るみたいな、逆サイドのへの展開パスみたいなやつをブラホビッチも多分何本か蹴ってるシーンがあって、うんうんうん、まあ、それは左利きのメリットがいけるかなと。結構右から引き取って左への展開みたいな考えた時に、ね、個人的にはこれやってくれるんだったら面白いかなと思ったりしますね。だから意外と大柄でも速攻を苦にしなさそうって思ったのはそういうところかなとは思った
りしたかな。リードはありそうだね、確かに。
うん、だそんな遅く、まあ、そんな遅くないしね、ブラホビッチ。そう、うん。足もそこまで遅くない。みんなめっちゃ怖くないけど、ラカゼットが早いんじゃないかな。危ないけど。
今のラカゼットは早いと思う。結局、その、サイド侵入した時に中にいてくれる選手ではあると思うんですよ、間違いなく。
はいはい。
で、現状のアーセナルにおいて、中で、ま、うまく入ってくれるのって、ウーデゴールだと思うんですけど、
うん
まあ、それよりも確実にいわゆる初期位置で入ってくれるっていう選手だと高さの計算にもなりますし、その得点力を単純に上げるので一番いい、まあ、ミニケインと言われると、まあ、私としてはミニケインっていうほどではないんですけど、そこまでプレーエリアが広いタイプだとは思わないんで、
あとはそのポストの貢献っていうところでもね、ケインはおそらく組み立てからフィニッシュまでっていうプレイヤーだから、うん、多分割と全権型のフォワードですよね、基本的に。
うん、そうですね。
スパーズっていうチームからもあると思うけど。
うん、
ほんと最後に点を取る選手ってイメージ、あんま最後に並べることもないと思うし、数字的に。
はいはい。
まあ、はい、左右が。うん、手の幅ぐらい、まあ、ハーフスペースぐらい、まあ、カウンターの時とかに線も引きずって突破できるぐらいの、まあ、馬力やなんかありますけど、まあ、結局最後は、まあ、中央からあまり動かないタイプの選手でありますよね。
うんうん、そうですね、
うん、なんかもう、まあ、いいな、先にちょっともう少し選手の話するか、先に
次いきますかそうね、一通り話しますか。じゃあ次はイサクだ、来たぞイサク。イサクの方が、スピーカーの我々がイサクの方がなんかもうちょい具体的な話をしそう。
はいはいはい。
ロビッチ結構ふわっとしたまま進んじゃったかありますけど、イサクはちゃんと話そう。
イサクね、イサクでもシーズン見てないからな。まあ基本的にはスピードが、まあ、まずイサクの5倍出てくるのと、まあ、基本的にダイナミズムあってプレー、要はシュートもパスも非常に力強い差はあるので、まあ基本的にはスピードが速いプレミアの適応にも苦しまないタイプなのかなっていうふうには僕は個人的には思うのがまず第一です。で、まあ、爆発的な裏抜けの力はあるので、それこそオバメヤンってでも、まあ、ちょっと、まあ、微妙でというか、言うほど裏抜け爆走のシーンって少ないじゃない、オバメヤンって。
うん、そう
です
ね。
そうそうそう。
うん、
そうそう
そう。そういうオバメヤンって、なんかオバメンとちょっと似てるのか似てないのかっていうのは、ま、ジャベとか言ってたけど、
僕個人的にはタイプ的にはバーディーだと思ってるんですよ。
あー、バーディー、ね。
タイプ的には。
あー、バーディー。
はい、
まあまあ、わかるかもしれない。
ただ、意外と身長の割に、うん、いわゆるヘディングの へのゴールとかも少ないですし、
あ、ヘディングのイメージは全くないですね、イサク。
全然ない、少ない。
スウェーデンを見た感じで言うと。
本当に単純に裏抜けでなんとかっていうタイプだと思ってるんで、プレミアでイメージするんだったら、オーバーメンヤンよりはバーディーですかね。
ただ、ポストとかラストパ
スうまいと思いますよ。
そんなに、そうそう、下手なイメージはないので。
いや、本当そうだと思います。
うん、なので、割と、その、なんか、オーバメヤンっていうと、まあ、今、ちょっと、その、なんていうのかな。どうしても、ラカゼットの対局でイメージするじゃない？みんな。
はい、はい。
ってなると、ポストがっていう風に、とか、まあ、崩しの貢献があって言われるところあるけど、その、多分、狭いエリアでのコントロールとかは、そんなに下手じゃないと思うし、うん、ラストパスのアイディアとか、うんうん、まあ、あとはシュートのバリエーションとかも割とある方なのかなっていう気はしますけど、ただ逆にこう相手を押し込んだ時に細かくポジショニングを変えながらフリーになる器用さっていうのはあんまり感じない。それよりは強引に、ダイナミズムをもとに決めきっちゃうみたいな、多少タフな状況でも決めきっちゃうような選手っていうイメージなので、まあ、ちょっと、だから、僕はイサクに関しては、これもう今後アーセナルの立ち位置次第だと思ってて、アーセナルがマンチェスターシティみたいな支配的なチーム、リーグに対して、になるんだったら、ターゲットはイサクじゃないと思いますけど、じゃあ、うん、まあ、接戦とか苦しい試合とかで、どうしてもじゃあ、その陣地回復の、様相が増えてきました。要は陣取り合戦みたいなね、どっちが押し込むかですっていう風な試合になった時に、うん、イサックみたいな選手ってすごい重宝すると思うんですよ。だから今後アーセナルがこうアーセナルがリーグでの立ち位置がなんかになんていうのかな、楽観的なではないというか、なんていうのかな、なかなかこうこっから簡単にポンポンポンポンどんどんどんどん優勝に向かって順調に進んでいくとは限らないよね、難しい時絶対出てくるねっていう考えを持ってる人ほど遺作必要なんじゃないかなって思ってる俺は。
そうね、
人は、
うんうん、
気がします。
本当、うん、いやー、大体言われたな、
うん、なのであとはまあスウェーデンで 4-4-2 やってて守備気にならなかったので、そんなにプレッシング下手っぴじゃないのかなっていう気がするし、守備の貢献度もある程度期待できるような気がします。スウェーデンの選手の中で、ん？と思ったのイブラヒモビッチだけ、守備。あとはみんなやってたと思います。うん。よかった思います。
あ、その辺はね、所属するチームにおける役割みたいなところもあるんで、守備の動きみたいな
の
も。
あとのゴール前の技巧、なんかね、これ、ね、イサクに関してね、すごいね、難しい。なんか技巧ってむずいよね。シュートテクニックがすごいあると思うのよね。っていうふうに考えると別に技術がないわけじゃない。まずね、前提として。って僕は思ってます。ただ、要はそのポジショニングのうまさとか、あ、そこにいるんだみたいなところですよね。でもこれって結局一番前の大場面だと思うんですけどね、僕、割と。細かく動き直しながらフリーなのは一番前のは結局大場面な気はします。普通に。背負うとかじゃなくて純粋に応用しない気分がありますね。あ、収まるので、懐が深いのでボール取りにくい選手だと思いますよ、僕は。もう。
足も長いですね、
うん。そういうところがこう、なんていうのかな、身体能力になんとかするタイプって言ったら聞こえが悪いけど、そういうポテンシャルがある選手かなって僕は思ってます。僕は見た試合はユーロとワールドカップ予選だけね。だから、全部スウェーデンのイサクの情報。ソシエダ見てる人の意見を聞きたいですね、逆にね。
そうよね。まあ、イサクに関しては、まあ、昨日かな。まあ、ちょっと頭の中整理したけど、で、カットイン上手なんだよね、左に流れてからの。あれが一番うめえなと思った。まあ、基本的に足元上手でドリブル打ちありますけど、まあ、一番失う気しない形は、まあ、その、左で内向きに体開いた時の持ち方。あれはまあ、絶品でしたね、正直。うん、
まあ、スウェーデンで言うと、あっちサイドに、あの、フォルスベリがいるのよね。で、そこが明らかにストロングだったのよ。
うん、うん、うん。
だからやっぱそういうのもあって左に流れるパターンっていうのはかなり多かった。あのフォルスベリやっぱり代表だとかなりそのもっと攻撃の依存度が高い、あのライプツヒとかに比べると、まあそこを経由しないとみたいなところが結構あったので、うん、そういうところも含めてまあ、うん、かなっていう気がする。でも、うん、難しいけど、僕逆にクルゼフスキーあんまりと思ったね、スウェーデン関連で言
うと。ああ、なるほど。あ
っ、つっちゃった。だから、そういう意味では僕はイサクの方がアーセナルに来てほしいかなっていう気持ちはある。まあでも、クルゼフスキーと似たくってわけではないですけど。はい。
クルゼフスキーは多分あかんな、プレミアだとって思っちゃうな。正直、僕は全然惜しくないんですけど。
カウンター、カウンター寄りの割にはスピードが足りないかなって率直に思っちゃった。
タッパワーってね、面白い選手だと思いますけどね、クルゼフスキーも。
僕はクルゼフスキーはピンとこなかったですね。
ピンとこないね。
僕は、僕はシンプルに、たくさん試合見てて好きなタイプのストライカーだなって思いましたね。試合を決める力があるなって思いました。ただまあ、ソシエダでの今季のスタッツを見ると、なかなか苦しんでるようなので、まあちょっと、まあ代表なんで、まあそんな、なんていうの、見てる時期自体はずれてないですけども、まあ11月まではね、ずっと毎月コンスタントに2試合見てたから、まああれだけど。あとあれなのよね。代表で言うとね、最後の最後でイブラヒモビッチが復帰してからガチャガチャしだしたのよ。ちょっとスウェーデン代表自体が。ちょっとそれの割り送って確かに出来は悪かったんだけど、なんか、本人の不出来とどこまでリンクしてるかわからん。
場を乱すからね、彼ね、イブラヒモ
ビッチ。いやー、ちょっと良くなかったね、イブラヒモビッチは最後。良くなった、全然。ちょっとそれは、代表では良くなかったね。
なるほど、なるほど。なんか、結構、実際は、ま、90分は見てないけど、まあ、1試合見たのかな、今季なんか、アートレティコで引き分けた試合かなんか、僕、ソフィエダで見たんですけど、まあ、調子悪いみたいな感じかな。まあ、スタッツに現れてる部分は、あるんですけど、なんかそこまでコンディションの不良を感じさせる部分は、まあ、これはちょっともっとちゃんと見ないと分かんない部分だから。
じゃあ、暇だったら見てみます、僕が。わうわうわ、上がってるよね、多分。わうわうで見ればいいんだよね。時間あったら見てみます。はい。キャルバトルイン何する最後。
いますか。キャルバトルイン。まあ、名前出たからね、オンスタインが出したからしょうがない。
キャルバート・ルーインはまず試合に出てません。
そうなんだ。ただ、今年3試合かな、はい、リーグ戦。
この間、久しぶりの復帰戦でしたね、ブライトン戦がね、かなり。
はい、盛大に PK 外しました。
まあ、惜しかったよ。いいコースだったと思うけど、ね、バーに当たってはいるから。と思います。どっちかっていうと、まあ、彼も、イサクと同じで、特徴がはっきりしている選手。まあ、3人とも特徴がはっきりしている選手っちゃ、選手ですよね。ラカゼットとはいずれも、その、みたいな万能型ではないと思うんですけど。
まあ、そうですね。
彼の場合の一番のストロングポイントは当然高さですよね。跳躍力に、ポイントがあって、で、ハイクロスに、と競り合うのが上手で、かつそれがプレミアですでに通用しているので、その部分に関しては、はっきり言って疑いの余地はない。っていうのが一つポイントになってくるのと、あとは、まあ忘れちゃいけないというか、まあホームグロウン選手ですよね、彼の場合は。なので、まあ、非ホームグロウン枠の2人とはまたちょっと違った取り扱いになりますよっていうところです。まさにバロ軍とエンケティはどうやって見るか分かんないけど、ホームグロウン的にはどうなんだ？スミスロー、サッカー。
まだ、そう、シニアになってなくて、登録不要な枠が結構いて、まあ、バロ軍もそうだし、多分サッカーとスミスローもまだアンダー21のところにいるのかな、うん、
そっちに入れてます、
で、マルティネンティが取れないのかな確か、マルティネンティが
間に合わない。エンドゥージが取れないわ、聞いたけど、マルティネンティもだっけ
あれ、どこだっけ同じ年じゃないよね。1年ずれ、あ、なんだっけ、1年ずれてて、ゲンドゥジと同じ年、んなんだっけ。
俺もマルティネンリはなる方だと思ってたけど。
なるのか。 そっか。獲得したタイミングが1年早いのか、マルティネンリの方が、年齢的には。そっかそっか。じゃあいけんのかな。
なので、まあ、ホームグロウンがどこまで今のアーセナルにとってメリットになるかわからないですが、うんうん、まあ、この3人の中で言えば、彼は唯一のホームグロウン選手ですね。うん。で、あとは、なんだろうな。まあ、ロングボールを収めるのは上手ですよ、すごい。なので、まあ、キープ力もある程度あるのかなっていう気はしてますし、陣地回復、まあ、イサクとは全然違います。形で陣地回復ができるタイプの選手なのかなっていう気はしてますね。
うんうん、
まあ、得点力に関しても、ちょっとまあ、昨シーズン1シーズンだけなんであれですけど、まあ、点の取り方がその身長のミスマッチを生かしたものなので、個人的には安定感としては崩れにくいかなっていう印象を持っている方の選手です。
うん、
あとは、まあ、値段が高いっていうのも、どこまでかなっていうところが正直あって、
下がってそうよね、市場
口。エバートンはね、正直今経営は相当厳しいと思うので、もう市場価格としてはある程度高いし、契約としてはある程度高い違約金を定めてるのかもしれないですが、
まあ、一応今、トランスファーマルクトを見ると4500万ですね。
うーん、
まだそんなあるんだ。
いや、まあ、でも、ちょっとそれより、まあ、それぐらいで取れるのかな、どうなんだろうね。まあ、もしかすると上の2人よりはかからないんじゃないかなっていう気はしますよね、お金的には。
もうかかんないと思う。うん、
うん、あとは、怪我ね。怪我のところは確かに気になる部分ですね。キャリアを通してあんまり怪我が多いイメージはないけど、どうなんだろうね。まあ、ただ今期の怪我は。
2021シーズンだと、5試合欠場してますね。
うん、なるほどね。
まあ、1920は特段離脱はなく、1819もちょっと1試合ぐらい怪我、その前も4試合、その前のシーズンも8試合。まあフル稼働ができるっていうわけではないですけど、別にその今回がね、この骨折って大きな怪我はありましたけど、それ以外だと大きな穴を開けるっていうほどの怪我ではないですよね。
そういうイメージですよね。
そうです、なんかちょこっとした怪我が多い。
うんうん、そうですね。僕も今真っ先に思ったのは、要は大外、苦しい時に大外を回ってるティアニーの葉のハイクロスを生かすなら、僕もキャルバートルインが一番手かなっていう印象もありますね。はい、
結構そのあれですよ、キャルバートルイン、そうクロスで競り合う時のターゲット選定が上手ですよね。
ああ流れるからね、サイドにね。
そうそうそう、大外でサイドバックとか落ちてきた中盤とミスマッチ作ったりみたいな、さっき瀬古さんもおっしゃってましたけど、そういうのがうまいイメージはあるかな。
そうね、だからそういう意味では行動範囲は割と広いっちゃ広いんだよね。で、ただ役割っていうかできることは特化型みたいなイメージかな。割と。競り合う、競り勝つためにだったら割とどこでも動くけど。けど、まあ、やっぱ基本的にはそうかな。まあ足元もね、そんなに下手じゃないと思いますよ、個人的には。けど、まあ、それはラカゼットと比べるとっていうのはもう言った通りだし、あとはただゴール前のアシストの部分で言うと、僕はイサクの方が上手かなっていう印象は持ってる。
ああ、うまいっすよね、イサクは。
うん、かな。
狭いところでも見えてますもんね、結構、周りがね。それは思います。
はい。大体三者のいいとこ、悪いとこ。で揃ったと思いますけど、こっからですよ、話は。
誰が概念のタームに入るわけですか。難しいよね、本当に。結局、ボロッと言ったけど、どこに。
ミトロビッチだって、ミトロビッチ。
ミトロビッチ。
あのね、いや、あれでもね、王様やらせてあげればすごい選手なんだと思う。
あ、デビッドはだって。今回はアスレティック、
いや
ー、名前出てないけど、
ね、乗ってないけど、私はデイビッドは話したいけど、うん、まあ、ここは、この回はね、この3人で
限定して。いいよ、いいよ、デイビッドの話してもいいです。話して僕知らないから聞きたいよ。全然知らないから。じゃあいいよ。
個人的に言えば、デイビッドが一番いいと思ってんですけど、
うん。
なんて言えばいいんですかね。あの、ほ
ん
と何でもできる選手で。
なんて言えばいいんですかね。
本当になんか、まあ背負うこともできるし、あのフリックもできますし、うん、で、わりかし加入当初の、2021シーズンに関しては、いわゆるゴリゴリのストライカータイプっていうよりは、まあ 1.5 列目的な、
うんうんうん、
まあ今のラカゼット的な役割が結構担ってたんですけど、まあその時でも、結構チャンスメイクも、できますし、あとまあリンクアップの精度もすごい高い選手だったっていう印象から、今シーズンはものすごくあの得点特化型になり始めて、まあ、その分そのリンクアップとかはどっちかと捨てた傾向ではあるんですけど、まあ、この、2つのシーズンで全然異なる、まあ、スタイルになったっていうことから考えると、対応幅がものすごく広い選手だなと思ったんで、
うん、
まあ、そういう意味だと今の、ラカゼットが担ってるようなあのできる幅の広い選手っていう認識なら、まあ、この選手が一番合ってるかなと私は思います。ただ一つ懸念点は、これもまたラカゼットと被っちゃうかもしれないですけど、空中戦がそんなに強くないっていうことですね、
うん、
まあ、そこがちょっと不安ではあるんで、まあ、だからさっき言ったみたいな、ブラホビッチだったり、カルバトルインだったりっていうところと比べちゃうと、あの明らかにその得点パターン、まあ、いわゆるさっきの最初の瀬古さんの話みたいになりますけど、押し込まれた時に、まあ、苦しい展開で、なんとか打開してクロスからワンチャンスで得点を取るとか、そういうようなタイプではないと思うんで、
うんうん、
今のアーセナルそのまま入れるんだったらデイビッドが一番いいと思います。
はい、
うん、
そうですね、まあ、デイビッドに関しては僕この今名前が挙がった選手の中で、まあ、一番ちゃんと見ました。である程度まとめてあって、で、まあ本当タイプ的にはオーバーメンとラガゼットの本当ちょうど真ん中ぐらい、僕のイメージは本当真ん中ぐらいで、うん、まあ、ポストワークっていうかパスワークに絡むのが非常に上手で、まあ、そういった意味で、あの、アーセナルが好きそうな、タイプの選手だし、まあ、2列目との絡みを、まあ、イメージするのが楽しいタイプの選手です。で、まあ、キープ力もあるんですけど、うん、まあ、個人技に傾向するタイプではない。あの、もう過ぎたりこねたり無理に抜きに行ったりみたいなことは、まあ、ほぼやんないタイプ。まあ、よしあしありますけど、まあ、やらない。タイプの選手で、まあ、認知判断の良さっていうのは、まあ、フォワードとしては、あの、多いな、
プラス。こぼれ球に詰めるのがうまいんですよね。で、本当、簡単に言うと、もうポジショニングがいいタイプの選手だと思うんで。
まあ、もう、それは非常に上手です。で、まあ、守備面の話で言うと、所属してるリーズだと、ユルマズとツートップ組んでることが多くて、あのユルマズね、あのユルマズ、まだ現役ですって、めっちゃ点取ってます。で、彼はもう動かないです、守備の時に。それと、まあね、フロントラインで地蔵やってるので、まあ、その兼ね合いで、まあ、落ちたりすることはあるので、マーセラルが今やってる、まあ、腕ゴールもしくはスミスロー、前に出る、まあ、フォースト2型の非保持だと、まあ、僕は守備は全然気にならないタイプだと思う、うん、大丈夫、やらせればやるタイプだと思います。で、まあ、そのさっきの話にもつながりますけど、困った時に、独力でこう頼むってお祈りして無理が効くタイプでは、まあ、絶対ない、
うん、
まあ、スピードありますけど、まあ、まあ、裏勝負ぐらいならできますけど、こう、なんだろう、フォローの少ない状況で相手の選手背負って、溜めて時間作って落としてくれってやっちゃうと、まあ、かわいそうなタイプ。まあ、なので、本当周りとの連携だったり、まあ、ポジション変化だったり、まあ、サイドに流れることも、苦にしないタイプの選手なので、そういう、本当2列目の兼ね合いで、こう、みんなで点を取ろうねっていうのを志すやり方なのであれば、まあ、デイビッドみたいな選手、まあ、黒子にも主役にもなれる、局面によって使い分けられるタイプの 選手
なんですよ。そうね、今聞くと、確かに俺はフィルミーノが一番イメージ近かったかもね、フィルミーノ。
まあ、ちょっとって言われることはありますね。
わかりますね。
ちょっとほど空中戦は上手じゃないイメージ。
そうですね。
ジョタの空中戦がうまいの、マジどこで見つけてきたんだ、俺知らなかった、リバプール入るまで。って思ったもん
ね。全然イメージなかった。ほんとグラウンドタイプだと思ってましたもんね。
全然知らなかったよな。めっちゃうまいもんな。
私はマルティネリの将来はジョタだと思う。ジョタになってくれと思ってるタイプ。
強いんじゃなくてうまいんだよな、マジで。場所見つけんのが。飛ばなくていい場所見つけんのが超うまい。あれもう、すげえ才能。
フィットじゃないですか。彼ね、稼働率がね、
そういうタイプの選手が、まあ、彼もね、周りのアタッカーにバフをかけられるタイプの、まあ、選手、まあ、自分が技術あるのもそうですし、まあ、そういう選手、まあ、結構今のアーセナルでいうとこの2列目の、まあ、ファンタスティック4の皆さんがバリを食わない選手っていうのを相当ファン目線だとやっぱいい、まあ、気にしてると思うので、まあ、一応僕はそういう面でも選手のことは見るときは気にしたりはしますね。
どうだろうね。まあそれもどこまで気にするかな。俺はなんかあんま気にしないかなと思っちゃうけどね。要は取るやつは取るでしょみたいなするから俺はなんかちょっと嫌じゃない、まあ、そのこう取らせるにはってふうになった。なっちゃうとちょっと怖いかなって気がしてて、2列目に関しては。まあ、マルティネリはともかくとして、まあ、ちょっと、やっぱり結構、スミスローとか特に最近点取り始めた部分もあるから、まあ、なかなかね、こう、どれぐらいこう、コンスタントにこれが続けていけるのかってところもわからないし、まあ、個人的にはやっぱストライカー、点取るストライカーがいた方が、まあ、普通にありがたいかなっていう気はするんですよ。で、オバメヤンが抜け、るならなおさらやっぱそこはちゃんとこだわった方がいい場面、部分じゃないかなっていう気はしてる一方で、でも最近やっぱそういう純正な9番でトップチームにあんまりいないでしょ、そのトップクラブにあんまりね、っていうふうに考えるとどうかなっていう気もするし、まあチェルシーとかもルカクいない方がっていうふうになったりもするのもわかるし、難しい、
まあね、
し、特にアーセナルみたいなというか、やっぱちょっとそのパスワークを重視するチームであればあるほど、割と9番置かないチームが増えてきてる感じがするので、そこちょっと気になりますよね、トレンドというか。俺は置くチームが好きなの、基本ね、9番は、個人的に。だから、やっぱり点取れる9番っていうのは、僕は絶対欲しいなと思っちゃうけど。で、結局何を求めるかじゃない？今、センターフォワードにっていう話だと思う。
そうなんですよ。
結局。だから、何求めます？何求める要素として先に聞きたい、俺は。みんな、こうコメント欄のみんなも含めて、何が欲しいですか？要はもう、もう今、今いるストライカーいないものと思っててあれだけど、要はその来る選手がもうスタメンをゴリゴリ張ると思って
た
っていう感じ。困った時に理不尽得点、ベンゼマ。困った時に理不尽得点で言うと、リーグ戦20点とか困った時に理不尽得点で言うと、イメージが一番近いのはウラホビッチ。
ブラホビッチですね。ブラホビッチだわ。
ね、
ベンゼマはベンゼマ。
ベンゼマはベンゼマだね。ベンゼマはベンゼマ。うん、まあ、強いて言うならデイビッドじゃないの。ベンゼマ
は。そう。
思います。
思います。
強いて言うならデイビッドに近いんじゃないかな。今の話聞く限りはね。っていう気がします。何求めますか、二人は。どう？
まあ、僕は、何を求めるかっていうよりは、少なくとも、チーム内で得点王になるべき場所なので、まずは最低限そこはやんないとダメ。
そうね。
でも得点もいろいろあるじゃん。その空間戦とか、 その、まあ、何点台でもいいけど、空中戦とか、あるいはその、まあ、ミドルが入るとか、まあ、多少角度がついた位置でもとか、シュートレンジ側とか、それともポジショニング側とかなのか、なんかそういうところのこだわりとかありますか？
まあ、そこを具体的に言うと、じゃあ、まあ、最初は私はカルバト・ルインみたいなタイプの方がいいとは思ってたんですね。そのティアニーっていう明確な武器がこのチームにあるので。ただそれだけになっちゃうと、今の2列目の得点力も捨てたくないな、まあ、特に両ウイングの選手がってなると、ある程度やっぱり今のラカゼットじゃないですけど、リンクアップが最低限できないと私はダメだと思ってるんで、だからブラホビッチほど得点特化っていうのは私はちょっと違うかなとは思ってます。なの
い
で、
やもう、
まあ、デイビッドに戻っちゃいますけど、本当にまあ万能性ですね、ラカゼットだと思ってるんで、まあ、今のラカゼットに文句がないわけじゃないんですよ。今のラカゼットも良くはない時は結構あるとは思うんですけど、ただそれでもやっぱりも理想を言えばもうちょっと高い位置を取れるラカゼットが一番いいと思うんです。まあ、ぶっちゃけラカゼットが190あれば文句ないんですけど、
ね。
ではそういう世界ではないんで、だから
なんか
い
い
き
ろい
な
ろ
り、まあ
追
も
加
ち
された
ろ
な。
ん、もちろんね、ブラホビッチもいいし、イサクもいいし、ルイもいいんですけど、何かに特化したタイプじゃないかなっていうのが私の頭の中にありますね。
なるほどね。
な
じ
るほ
ゃあ、
ど。
理不尽系ストライカーではないってことね。
で
吉
は
田
ない
さん
で
が
す。
欲しいのね。
面白い、面白
だから、点20点とか、まあ、苦しい場面に流れるストライカーっていうのも、まあ、ちょっとこれはちょっと違う意見っていうイメージなのかな。どっちかっていうとね。なるほど。あとは、ジャベは。
僕は まあ、昨日ポロッと思ったのが、まあ、プレーレンジの広さは今のアーセナルあった方が便利なのかなと思ったりしますね。まあ、結構元気なアタッカー自体は2列目にいるっていう話は再三してる中で、左右や上下の入れ替わり、まあ、そういったところで、まあ、レンジの広さ出せると、まあ、いいのかなと思います。で、その上で、やっぱりコメント欄でもあります通り、まあ、今のアーセナルに、足りないものをもたらしてくれるっていう、まあ、観点は必要だと思っていて、まあ、そうなった時には、まあ、ピュアなパワーですかね。点を取る上での言い分をゴールに持ってくるパワー。まあ、そういった点は、まあ、ゴールが必要になってくるのかなと思いまして、だから僕の それを組み合わせると、まあ、世界一のフォワードが必要になっちゃうんですけど、まあ、そういうの だから難しいんですよね。だ、
もうレバンド
やっ
フス
ぱ、
キって気がしてきたけどね、今聞いてる限りは。
結局、最高級、でもそういった要素は、まあ、アーセナルが獲得した上で、まあ、最高級な選手に仕立てていくっていう、まあ、観点も必要だと思うので、何を、だったからもうそこはもう、すごい具体的なスカウトの話になるんですけど、今何を持っていて何を持ち得るかみたいなところで、まあ、選手選ばなきゃいけないのか、まあ、今後何を持ち得るかっていう観点も、あったのかなと思います。まあ、そういった意味で言うと、まあ、イサクになってくんのかな。まあ、動けて、まあ、一応高さはありますよね。190超えてる。多分、ブラホビッチより純粋な身長は高かったはず。192とかだっけ、イサクは。確か。
292ぐらいじゃないかな、確か。
ただ、まあ、今はヘディングでバカバカ点を取るタイプじゃないですよと。で、まあ、うまいけど強い差はまだまだ。だから僕はイサクに、そこの改善の可能性を、まあ、年齢もあって託す形っていうふうになるかなと思う。だから求める、今求めたいのは、プレーレンジの広さ。で、付加価値としては、ピュアな高さかと思いますね。そんなところです。
まあ、確かに、イサクに関して言うと、多分、割と、いろいろチャレンジしてくれる選手だと思うので、確かになんか、今後、今できないプレーでも良くなるかもなっていう印象はあるかも。 個人的に。な、有利な可能性はあるかなっていう気はします。去年は17得点か。まあ、20点近く取ってる選手っていう評価になりますかね。うん。
そう。
うん。一作を買ってきてフィニッシュですね。
フィニッシュスすごいよね、今季ね。あんなにシュート入んなかったのに。スターリングが点取り始めた時のことを思い出すわ、彼見てると。
そうらしいね、まだあんまり見てないけど、フィニッシュスは、まあもともと崩しの局面ではもう欠かせない選手ではあったけど、フィニッシュも今季だった話は聞きますけどね、うん、すごい縁ですってね。なんかそうね、なんかいいね、みんなすごい興味深いですね、コメントが。
面白い、面白い、
ね。本当に一人一人全然違いますね。うん、面白いですね。
そこをね、尊重し合った上でね、やっぱ話はしたいよね、
こういう、そう、これが面白い、これが醍醐味ですよ、本当に。
そう、特にフォワードなんて結局、本当、好みとか出るポジションだし、うん、まあ、
うん、
やっぱ多少足りなくても、まあ、まあ、中盤とかセンターバックとか違って、まあ、欠点あれど、ご利用せるポジションでは、あるので、まあそう、だからこそやっぱ好みが顕在化しやすいのは面白いっすよね。
ラカゼットへの依存度が減ってきている。今得点できるようになったらラカの要素そこまで重視する必要もない気もする。だって、僕が一個、あんまりみんなが指摘してないところで言うなら、僕がラカゼットで持ってる要素の中で一番、その新しいフォワードっていうか、要は新加入で来るような選手に引き継いでほしいと思っておいてほしいのは、僕はもう、今のチームだったら、ダントツでファーストプレッシングの質の高さだと思う。
はいはいはい、はい。
僕は、今、フォワードこの4人、今ここに書いてあるのと、これプラスマルティネッリになって、ラカゼットがいなくなった時に一番困るのって絶対そこだと思ってるんですよ。で、トーマスが今、守備ですごい効くようになってきたでしょ、うん、あの、アーセナル。
はいはい、
絶対ラカゼットの方がいいと思ってて、僕は。やっぱりあの、高い位置からのプレスの方向の誘導、すごいいいと思うんですよ。あとはサイドバックの守備の参加が効いて、うんうん、高い位置へのプレスの参加が効いてるのも彼の声だと思ってて、僕は。そういうところの、うん、が一番欠かせないかな。まあ、最悪、低い位置に出てきてビルドアップの手伝いっていうのは僕はなくても前進できるようになるかなっていう気はする。それが多分この MN さんが言ってるような、その中依存度が減ってきても得点できるようになってるとか、まあ、あとはなんだろうな、中Z がいなくなってなくてもリンクアップができるようになった上でって、この高上さんが言ってるようなことだと思うんだけど、多分そういうイメージは多分ちょっとずつ持ててる人はいると思うけど、僕はちょっとプレッシングのところでちょっと弱みが出るかなっていう気がしてるんですよ。やっぱりまあ、これまでの、チームでもたまにつなげるときって あったじゃない？
はいはい。
で、それは割と、僕はトップが関係なくできてる部分かなっていうのは思ってる。オーバメアンでも多分ボールつながると思うんで、ね、このチームって割と今フォワードが。それぐらい多分2列目とか、最終ラインとかセンターハーフの持ち上がりとかができてるチームだと思うんですけど、多分、ここまでハイプレスが継続的に機能した時期って多分アルトラ就任してからないと思う。個人的に。それは誰のおかげかって言ったら僕はめちゃめちゃラカゼットによるところ。まあ腕ゴール。このセットによるおかげのところはやっぱ大きいかなっていう気がしてるんで、やっぱプレッシングで、方法っていうのはプレッシングで、後方の選手がその方向を決めやすいような守り方ができるようなフォワードがマストかなっていう気がする。ボール奪えるフォア、守備ができるフォア、まあ、ボール奪える、奪い切らなくてもいいけど、チームとして
誘導ですよね。
取り返せるっていうね、うん、フォワードが一番いいかなって思ってます。うん、それはでもね、意外と試合に続けないと分かんないんだよね、結局、ハイライト。
難しいんですよね。うん、ハイライトじゃ絶対分かんないですね。うん。
うん、要素としてはそこ。で、次が、そのグラウンダーのクロスに対してポジショニングを適正に取れて、フィニッシュができる選手。これはもうね、実はもう大場面なんですよね。ゴリゴリ。それがね、ちょっとややこしいんだけどね。そう。だからまあ今言ってる選手の中で言ったら多分、ブラホビッチが一番近いんじゃないかな、この二つ目の要素は。 っていう気がする。僕はこの2つなんですよ、重視したいところ。
プレッシングなぁ、仕込みでどこまでいけるかですよね、そこもね。うん、
あと、まあ、名前ね、この今、アスレチックの記事には出てないけど、まあ、このコメント欄に出てきたのは、まあ、ワトキンス、まあ、ずっとこれはグナシマさん推してますよね、トニー、まあ、ちょっとミトロビッチはあれだけど、うんうん、ワトキンス、トニー、シックみたいな名前が
出回
ってますけど、
ね、
うん、どうですか、
シックは、名前出てくるな、
シックはまあ確かに、ユーロで見た感じだと、まあ、しなやかですよね、すごいしなやかで、個人的にはジルっぽいかなってちょっと思ったけどね。
まあ、
割と、
うん、わかります。
で、もう少し動けて、まあ、フィニッシュの精度もジルより高い選手っていう感じだったから、僕は割と合うんじゃないかなって気がします。ただ、
わかりやすく、わかりやすく打点がありますからね。
うん、あとその、まあ、これはね、実はブラホビッチもいるけど、さっきブラホビッチのプレッシュ見てて思ったけど、割とね、体を当てながらの反転が多いのよね、ブラホビッチ。そこが、ちょっと、ね、リーグが変わった時にうまくいくかなっていうのはちょっと気になった、ブラホビッチにいた時に。で、多分シックも似たようなところは多分あるはず。ちょっとその打点の高さっていう利点がそもそもプレミアでどこまで埋もれないのかっていうのはちょっと気になるところではあります。
そうね。
そういう他リーグでの適用って要はそのなんていうのかな、最近新しくその得点ランキングに名前を連ねるようになった選手ってなんかどっから来た選手が多いのかなって俺さっき考えたのよ、このキャスやる前に。どっか多いかなと思ったら、うん、僕がやっぱ多いなっていう思うのはもうね、断然チャンピオンシップの得点を、
そう2部なんですよね、うん、
あなんだよね、ヴァンフォード、まあワトキンス、
ワトキンス、
うん、あとはまあトニーもそうだし、そういう選手たちで考えると、まあ、2部の得点ランキング上位の選手たちが今は一番信頼がおけるそのなんていうのスコアラーの供給元になってるかなっていう気はします。
うん、あ、ミトロビッチだ。
まあ、ブレントフォードだよね。ブレントフォードが結構そういうのがうまいけども、うん。
モペイですね。
モペイもそうね。
モペイもそうね。まあ、まあ、点は取れないけど、あれだけプレミアでやれればっていう選手ではありますよね。全然通用しないわけじゃないし、モペイもね。
うん。
うん。それを考えると、やっぱりブレントフォードさんのフォワードってのは相当優秀なのは間違いないし、近年で最も有望な供給元の一つではあるから、そういうところでワトキンスとか、トニーとかを信頼したくなるのもわかるしね。
いやー、そうなんですよね。なんか、もうちょいね、これはもうなんか何年も前から言ってる気がするけどな、なんかもうちょいチャンピオンシップから選手取ってくればいいのにっていう話は、ずっと移籍市場のためにしてた気がするな、僕は。それは。
あとはもう一つで言うと、中盤になるんですかね、きっとね。
いや、もう中盤、もうフォワードと中盤でしょ、もうトピックとしては。他は多分来ないよ。来ない来ない。
してって感じだったね、
うんうん。さっきね、僕引用したけど、アルテタがね、中盤探してるみたいなコメントしてましたしね。
そうなんですか、
うん、言ってたよ。
何の
プレカンでしょ、あの、プレカンプレカン。あの、コロナから復帰できてよかったみたいな話も、バンキシャがしてたから、多分その流れだと思いますね。
ヒマラインスってどこまで名前出てるんですか、あの、報道出てるんですか、
ヒマラインスどこまで来たっけ、スタンダードまでは来てんのか、報道の内容。
どこまで来てる
スタンダードだよね、確か。で、
ラムジーの復帰はありでしょうか、
アンライクリーじゃなかったっけ、まあ、可能性の話で言うと。
それぐらいなんだったら、ウィルシャーの復帰の方がまだ可能性あるって俺さっきどっかで見たな。
なあ、なんか私も見た。
スタンダードね。スタンダードだとソースとしてはまだまだですな。ああ、そうね。ジョグラフシャン案件ですね。 そこで、そこはあるでしょうね、気にしている人は、
ね。どう取るかね、だから有利っていう説もあるしな。
うん、本当に私はもうそれ気にしてないんですけど、どうなんだろう。
僕はこの人大嫌いだから、あれ
だ、ね、そう、瀬古さんは昔からそうだもんね。もうマリとセドリックの恨みを忘れるまでは多分ダメだね。
ごめん、僕は取った時から、ああ、捕まされたって思ったから、あの二人に関しては。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、あ、捕まされたわって思ったので、ちょっとその時からあんま出てきて。
冬の4年組。
ニュース見たときに、うん、あ、捕まされた、やられたって思った。俺は、
ね、冬の仲良し4年組。
やったわ。
まあ、こう、まあ、なんか、そう、よしも足もあるだろう。うん、関わる上で。
なんだろうな、うん、なんか、以前ほど癒着感を感じないので、その、サンジェイがいた時ほど特定の代理人と癒着してる感はないので、うんうん、それで言うと以前よりはマシだけどね、心象としては。
久々にだしね、名前聞くのもね、そんな市場のために出てたから、そのサンジェイが言ってた頃っていうのはジョーラブシャン案件は、うん、
そうでしょう。そういう
こっちにはも来なかったしね。
しないかな、別にその最近の他のルートとかを見てもさ。
そう、でもウーデゴールも仲介しましたからね、ジューラブシアンは。
いや、これで、ね、ちょっとフォワードにもそういう案件とかがたくさん絡んできたら、ちょっと、なんか嫌だなって気はするよね。
うんうんうん。
フォワードの候補にもそういう名前絡んできたらね。うん、ね、だからもう、代理人が嫌いだから嫌だっていう考えは僕は今はそんなない。
前はちょっとね、確かに、まあ、まあ、ちょっとね、うん、多いなってのあったけどね。
いや、なんか私、ギマラインスに関して、なんかこう、どういうタイプの選手ですかって質問箱来て、
ギマラインス、ブルーのギマラインスです、
ね。ギマラインスでいいんじゃないですか。で、なんかそれで質問箱に来たんで、答えたら、なんかクソみそに言われたんで、いや、本当に。あの、なんつうんすか、あの、わかりやすい方がいいかなと思って、全部の要素が上のセバージョスですよって言って、
あ、あったあったあった、
セバージョス、なんでそんな言い方すんなみたいな言われたんで、だからちゃんとわかり、ま、自分、
全部セバージョスって言
ってる。だからもう、自分の中でわかりやすいようにもう、あの、この選手ですって言うんで、私は、ギマランスはコバチッチだと思うんですね。
うんうんうん、
ギマラインスはだからもうなんかセバージョスがどことか言われっから、ギマラインスはコバチッチですで、
ここは
コバチッチです。
あの、また分かりやすくコバチッチに逃げましたね、グナシマさん。
いや、
何でコバチッチに例えればいいと思ってるんですか。
技巧派の中盤全部コバチッチだと思って
たの
は、ごめん、ちょっとね、ごめん、ちょっと後ろでドライヤーの音を出したんで、僕は一瞬声、音を絞ってただけで、今、
なるほど、
音量を元に戻しました。失礼しました。
まあ、多分今のこのチームに求められてるところって、やっぱこの、ここ数試合で皆さん多分言ってますけど、ジャカの立ち位置ですよね。
うん。
あの立ち位置がいわゆるこうインテリオール的な位置になってきたんで、
うん、
そういう意味だとその、まあ、トーマスがなんか気味にシフトしてきて、うん、まあ、実質4-1-2-3みたいな形になってきたと思うんで、
うん、
まあ、その意味だとそのアンカー特化みたいな選手をよりは今のジャカの位置にコバチッチを入れるっていう形ですね。ギマランスは個人的にはいいかなと思って。コバ
チッチではないやろ。
って言うな。ではまあでも、実際、ギマランスに関しては、まあ、アンカーでは断じてないし、まあ、インサイドハーフ、うん、まあ、2センターかインサイドハーフタイプっていうのは、もう、これは間違いない。絶対、これはもう、
楽。
まあ、見なくても、まあ、見なくてもっていうか、まあ、見たんですけど、まあ、アンカーでは断してないかな。
見なくても分かることはないだろ、サッカーなんだ。
ないですね、名前しか分
かんない。ドーグラス・リースの方がよっぽどアンカーですよ、もうどう見たって。
セバは的確な立てると思います。あ、そうなんだ。へぇ、コバチッチョーズ。わ、コバチッチョ 反コバチッチが出てきましたよ。
いや別に、いや、じゃあ、反コバチッチ。
反コバチッチが来た。
別にいいよ。
アンコバ、アンコバ。
叩きましょう。叩きましょう。
あ、でも、むしろコバチッチとの比較で言うと、ギマライン、まあ、なんだろうな。あの、馬力はない。馬力はトーマスにはさすがに劣るけど、まあ、推進力自体はすごいし、もしかしかなものはあるし、ファイナルサードでの、なんだろう。崩しのパスっていうのかな。そういうのを出せるタイプ。うん、セバルスは意外と崩しのパスが出せなかったのが、僕は多分フィットしきれなかった部分。うん、最終局面での貢献度が意外と低かった。意外じゃねえな。まあ、見るからに低かったんで、セバルスは。
セバルスは、うん、結構ね、
う
ん、
そうだね。
崩せなかったんですよ、運べるけど。
崩せないっていうか、そこまでに、ここまで彼を、その位置までに引き上げられなかったっていう言い方のが、なんか個人的には。それよりもっと低い位置で彼を使っちゃってたのが、っていう印象なんですけどね。
あ、そういう意味ではね、むずいよね。むずい。セバルスはむずかった。いや、なんか、確か押し上げられなかったのもあったけど、なんか押し上げられなかったられなかったで、なんかショートパスで組み立てる感じも一切しなかったし、それがなんかまた難しかったですよね。結局、縦になんか距離を原因するの長い縦パスが入るときが一番生きたなっていう気はしますね、アーセナル時代で言うと。ザ・南米の中盤だって。あ、ザカリアは普通にアンカーできそうだけどね、今。
ザカリアはこそスペでしょ、怪我だよ、気にしなきゃいけないのは、うん、ザカリアこそ、うん、
アダムスはまたちょっとまたマルチな感じですね。
でそう、今名前出てるけどさ、パリーニャめっちゃいいの。でめっちゃいい選手なんです。で僕
パリーニャって、そう、前誰、俺知らないわ。
ポルトガルのアンカーっす。今もう多分代表のレギュラーっす、ポルトガルで。
そうなんだ。
めっちゃいい選手なん、いい選手で、これ狙い目なんじゃねえのって思ったら、あのめちゃ数ヶ月前とかにバッチリ5年契約伸ばしてて、だからバイアウト額次第かなって思った。パリーニャ調べた時は、ね、僕個人的にはポルトガル見てたんで、まあ本当いいアンカー、まああのチームで、まあ、レギュラー取っただけのこと、あの代表チームでレギュラー取っただけのことはあるなって感じ。で、年齢もそんな言ってない。20中盤でしょ、パリーニャ。だからめっちゃ印象は良かったんだけど、契約伸ばしちゃったから、本当に。でも、ポルトガル、スポルティングだから、何らかの条項はありそうな気がしますけどね。もうステップアップを放棄するほどの、なんだろう、選手ではないと思うんで、もしかしたら、あるかもね、とは思いますね。いい選手ですよ。
めちゃくちゃいい選手じゃないですか。コバチッチはめちゃいい選手です。高望みならフレンキデヨングは惜しい。なるほどね。
カリアって今20いくつぐらい？そんな言ってないよね、ザカリアも。
ザカリア23
とか
じゃなかった？ 3
だったよね。
ザカリア俺キャリアモードで取るな。取っちゃうね。25
か。うんうん。
トゥールーズ、え？あ、ザカリアって契約？
満了なんだ。
夏でフリーなんだ。
フリーですよ。
そう、夏でフリーズ、ね。ザカリアとケシエでもね、夏で。
コロナウイルスって書いてある。うん、すごい。コロナウイルスって書いてある。ザカリアのページに。
分かったのか。
コロナなのか。
ケシエの話とか全然出なくなりましたけどね。
ああ、
ケシエ出てたん
だ。
ちょっと出てた気はする。
最初の頃出てましたね。
出た、レナトサンジ。
12月、うん。
あ、レナトサンジさんやめとけ。
レナトサンチェスに関してはジャベさんとね意見合ってんすよね。
僕ちゃんと見て、レナトサンチェスはねディールでも、代表の方でもちゃんと試合見たよ。あのデイビッドぐらい見たけどやめとけ。
シェアパリサンジェルマン行きそうです、ね、そうなんだ。
あいつね給料で揉めてんすよ。15万ポンドぐらいも止めてたんだっけな、週休。
そう、うん、今のペペと同じぐらいです、確か求めてんのは。
誰？レナトサンチェス。ケシエ。
うん、それで延長ポシャったでしょ、確か。
まあイタリアはお金ないでしょ今。うん、
レナト・サンチェスはね、ボール持たせたら、まあ、絶品、絶品っすよ。ボール持たせたら絶品っすけど、ボール持ってないとね、なんもしねえんだ、あいつ。
だから、個人的には、ボール持ってないとこで何かできるっていうタイプだと、そのジャカの位置にワイナルドゥムをローンで持ってくるっていうのは、割とベターで、いいかなとは思ってます。
そう、ローン手当もあるんだよね、中盤。どっちもこの冬にっていうのは考え難いから、うん、正直。
俺も取れたらいいけど。いいと思うな、うん、確かにローンでワイナルドゥムっていうのは超ありだと思う。
めちゃくちゃやりたい、正直。
今のジャカの場所にワイナルドゥムは絶対いいと思うんですけどね。
うん、
できるならね、フォワード取ってローン手当が一番だよね。
ただその場合は、まあ割と、どっちかっていうとこう、左側のサイドでプレイする選手多いですよね。ワイナルドゥムもそうだし、
ロコンバ。ワイナルドゥムもそうですね。
ジャカ。ってなると、ちょっと割とこう、サイド適性というか、にちょっと偏りは若干出てくる気はしますが。まあでもそれも気にならないですか？トーマスが中央に入って、左のインハーみたいな役割になるのが、パターンだとしたら。そんな気にならない。
利き足右だったらごまかし効かねえかなってちょっと思ってる、楽観的に。中盤だったら、右足だったらごまかせねえかな。
中華からのアップグレードを考えるとターンがうまい、中華の足。なるほどね。どこもターンうまい。
今コメント、さっきコメントにもありましたけど、ロコンガってどういう使い方をしていせるべきですかって、どういう使い方になると思ってますかってコメントありましたけど、
まず
どうですか、
ね、アタッキングサードでのプレーをほぼ見たことがないから、
うん、
それ次第だよね、まずっていう気はする。
うんうんうん、
ロコンガがここまでのシーズンのアースナで見せてきたいいプレーは、ほとんどプレス回避だとか、あるいはサイドチェンジによるものばっかりだったから、逆に言うともっと高い位置でのプレーの精度ってあんま見たことがないんだよね。そのさっきのセバージョスの話もちょっと聞いてくると思うんですけど、やっぱり良くなかった時期だったでしょ、彼がプレーした時期って、アースナルがね、プレータイムを稼いだ時期って。
うんうん、そうですね。
そういう意味で言うと、やっぱりどうしても低い位置でのプレーが多くなっちゃうから、なかなかその今もちょっとじゃあ求められる役割に変化があった左のインサイドハーフで高い位置を取った時のっていうところが分かんないですよね。もしかすると今なかなか出番がないのとかはもしかするとちょっとそこのところで、まあでもそこでジャカがいいからね、そもそもっていうのもあるし、不満があるのかもしれないし、ちょっとそこはなんとも言えない。ただまあここの位置は割とね、守るときはしっかり守備しないとダメなんですよ、今の守り方だと。だって左のハーフスペース埋めるのはこのポジションでしょ、ジャカのいる位置の、
うんうんうん、
そこがね、ネックになると思うんだよね、今名前が上がってくる選手たちっていうのはね。そういう守備の規律面のところとかがもしかしたらちょっと怪しい。ワイナルドも多分やるでしょ、うん、
ちゃんとやりますね、
うん、
おー、超優等生だもんな、ワイナルドも。
そう思います。
なんかスタッツだとあんまよく見えないっていうタイプの典型的な選手だと思ってるんで、
ね、ああ一家に一台欲しいよ、ワイナルドも。
見れば見るほど味があるタイプの選手ですよね。
もっとブイブイ言わせてたんだけどね、若い頃はアタッカーとして、うん、そういうタイプいいよな、ね、昔やんちゃして落ち着いたタイプの中盤は信用できるっていうのはある、うん、
まあ、トーマスはひとまずこのアンカーの位置でっていう考え方でいいんですか。
433やるならそうでしょうね。
まあ疑似433みたいなもんじゃない、今割と。
そうですね。
今はね、疑似433でしょう。
433ね、3235でやってるもんね。
私はそのトーマスが良くなったっていうのは、その坂が背負えるようになったっていうことと、
それは攻撃面はもう絶対そうだと思うね。
うん、そうですよね、坂がこれだけ高い位置でその背負えて運べてっていう。奥行きを作れることで腕ゴールがもう分かりやすく今までより高い位置取れるようになったんで、なるとやっぱトーマスが前を向いてボールを受けるシーンが増えたっていうのがもう単純にこのトーマスの良さにはつながったと思う。保持局面の良さはそこにあると思うんですよね。
まあ、あとはセンターの距離感も広くなったしね、
う
んうん
う
ん、絶対
そこは。いや、そうですね、広くなりましたね、うん、
そこ前後ろはそこで前はそこって感じ、要は、うん、 後ろは2センターとラムズデールが自信を持ってボールを持つようになりました、
うん、
で前はサカが背負って、まあ、腕ゴールもラカゼットのポストで落とせますっていうことでトーマスの、まあ、を前に向かせるっていう攻撃にスイッチが入るところの共通のところにまあ行けたかなっていう感じが
して
、
ね、
ちょっと一個だけ言ったらなんかグナシマさん腕ゴール俺諦めなかった褒められたじゃんさっきその質問箱で、うんうん、俺トーマスのアンカーまだ諦めないでいい派だったからちょっとそれも
褒めてほしい。それ言おうと思ってました
そうね、いやまあでもそ、まあ、やっぱりやっぱ難点がやっぱりそのターンに困りは効かないことだと思っていたのでやっぱりこれだけ前を向かせる仕組みとかが整えば、うん、深い力のゲームメイクというのは当然できる選手ですよね。うん、それはまあ、うん、あのやっぱりチームの状況次第だなっていうのはやっぱりそういうところなのかなっていう気がします。
ねえ、本当瀬古さんがよく言うところのね、うん、選手をちゃんとうまく見せる仕組み作りみたいな。
そう思うね、うん。うん。やっぱ自分で探査しちゃいけない選手だと思うしね、トーマスはどっちかっていうと。
一、うんうん、まあ、人ぐらいならね、スッと外せちゃうけど、やっぱりね、うん、背負って。反転してみたいなとこまでやらしちゃう、そんなんこなせる選手探したらどこにいるのって失ってくるし、
ね、うん、はい、まああとはやっぱりその失った時のリスクねの話だと思う、
うん、
うんうんうん、大きいポジションだからそこのリスクは当然、は
あ、
ちょっとねだからミッドフィルダーはまだちょっとあれね、まだ具体名がちょっと出てきてなさすぎて
ない
ですね。もセンターフォワードで賑やかになっちゃってるんで、
うん、まあそのさっき言ってる通り優先度としてもやっぱりまずはフォワードの話が出てくるのが今のアーセナルの移籍報道の軸なので、まあ、そこ探してるのは間違いなくて、うんうん、センターハーフも探してはいるでしょうけど、まあ、ちょっとその契約形態も含めていろんな可能性を模索してるのかなっていうのをちょっと伺いしてるような感じですかね、うんうんうん、まとめると、
そう、おそらくはフロント側でもそこまで名前具体個人まではまだ絞りきれないのかなと思いますね。
はい、まあこの枠で締めましょうか。あと10分弱
ですね。
でね、うん、
大体
こんな感じ。
大体ね。
大体話したかな。したとは強いて言うと何かあるかな。うん、じゃあちょっとだけまあ。取れるとやっぱ右サイドバックとかこの左のウイングとかは夏以降ね足したけど、なんか欲しい選手がいます、少し簡単に話すと。
あー、なるほど、
うん、あ、放出の話、
放出の話してねえじゃん。まあしてないけど、
放出の話でも放出の話もまあそこまで具体化してるケースあんまり多くなくないか。
まあマリとチェンバース
も決まったけど、
チェンバース
がグリーンライトが出たみたいな。
実際チェンバースはもう延長のオプションは行使しないみたいな流れになってますもんね、
う
ん、
しょうがないねそれはね、
うん、なかなか、まあ、これは仕方ないかもなとは思いますね、
うん、マリもそうだしね、うん、
年齢的にもまあまだ次のクラブある年齢だし出してあげる方がいいでしょうね二人とも、
うん、そう思います。
マリ意外と若い
そうなんね
そういう意味では本当にマリのところにもホールディングが入れるっていう、まあ、このホールディングの本当ありがたみは本当感じますね。
サリバ、サリバ
来年はサリバ帰ってきて、
うん、
まあ、ホールディング元気だったらこの4枚はだとまあ戻せるなら、まあ、マブロパノスも視野に入って来るかな。パフォーマンス的には戻ってくる気しないけど、あんまり。
いやでもすごい選手ですね本当にね、化けましたね、
まあ、なんでこんな戻す気しないんだろうな、うん、マジでそのリーグでのパフォーマンスはいいんだけど、マジでビタ1戻す気しなくない、マウロパノス、
ま、全くあの話する
それは全くしないよね、もう
それはあれでしょう、戻そうと思えば今年戻せたからじゃないかなって思いますけどね。
いや完全
にパフォーマンス的には、
うん、もうしないんだろうなって思うんだよね。
今戻んないですね。
ブルー関係する
って今戻ってこないから、そうじゃないかなきっと。
まあ
取った時からマブロパノスは関係したけど、そうですよね、買い取りですもんね向こうは。
本人が拒否した。それもありえますね。確かに。
幸せそうじゃないよりだよ、マブロパノス
は。今のところ、シュツットガルトが買い取って、ドルトムントが ていうパターンが濃厚みたいですよね、う
ん、なるほどね。エンケティアは結構サガルカフに放出したするかも。まあ多分ここは契約延長がもうなさそうなので、どうやら
ないですね、多分エンケティアに関しては。
あれか、パレスとブライトンがうんぬんみたいな話、
あとレバクーゼンね、
うん、うんうん、レバクーゼンは出てたか。
私春先まであのエンケティアはあのブライトン行って、ブライトン行って成長してくれって言ってた。ブライトン行ってほしいな。
いいな、ウェルベックとエンケティアのツートップか。かつて見た夢が詰まってるな、そこには。
そんな出れねえから、
ウェルベックマジで。
ウェルベックはそんな出れないよ、マジで。怪我ばっかなんだから。エンケティアは入荷数も出てましたね。おお、そうか。まあね。
争奪戦しろ、争奪戦しろ。
難しいよね。エンケティア正直、なんだろうな。夏にフリーになる選手をこの冬どれだけこう移籍金を払って取りたいかみたいなところもありますよね、
正直。そうなんですよね。本当そうだと思うんですよね。
今この半年欲しいチームって僕はプレミアにはない気がするんだよね。エンケティアを。
パレスとかね、クソほど前線いますからね、あのチーム。絶対なんで取るんだって思ったしね、ホームで取るとき。
あれ、待てたってパレスでしたっけ？
パレス。
待てた出すんでしょ、でもパレス。
待てた。待てた合わねえと思ってた。やっぱ合わなかった。
待てた構想外でしょ、あのチーム。うん、
まあでも、ベンテケとエドワールがいるし、まあ、まあでも、あそこのチームは若干左のウィングが、若干ストライカー気質が強いので、まあ、左ウィングでプレイできるとは思う。エンケティアが入ればね。
うん、確かに、ね。そう思うけど、うん。
まあ、難しいですよね。そう思うな。ニューカッスルの降格をエンケティアが救うって、ちょっとイメージ湧かないもんね。やっぱ。ここじゃないなって気はするよね。ウィルソンいるし。ノリッチ。ノリッチかな。ノリッチだったらわかるかな。エンケティアの得点力が欲しいのは。
けど。本人が来たからねえだろうな。うん、いかねだろノリッチ。
ところで感があるんだよなノリッチは。
もう間に合わなさそうだもんな。
間に合わないんじゃないかな。もう僕は割と今の下の5チームの中から出るんだろうなっていう気を個人的には知ってるな。いやその通りですね。ブリュースターソランキョウタコネットリオポスゲーム、いやその通りだと思います本当に。
あそこは、ブレン、なんか、ボーマスのとなんか、変な言っちゃかったんでしょ、リオプル、確か。なんか見たよ、
そんな。ブルースター。
なんかパイプがあったみたいな。
ブルースターはシェフィールドユナイテッドだ
から。あ、そうか。
あれじゃん、ブリュースターって2500万ポンドぐらいでしたっけ
?3000万ポンドぐらいだった？もっと言ってんだよ。
あのチームね、ブリュースターとソランケと、あとあの、レスターに出した謎のゴールキーパーね。あれでめちゃくちゃ稼いでんだよね。いたこともね、ゴールキーパーに1000万ポンドぐらいでレスターに売ってたから、よくわかんないんだよね、あのチームやってること。
いや、すげえと思います、普通に。すげえな、すげえと思います。だから今で言うと、なんだろうな、評判で言うとパティーノとかバロ軍とか売りますってこと？イメージ。アーセナルで言うと。
そのレベルなのか。
どうなんだろう。でもそんな感じでね、ブリュースターってかなり期待されたでしょ。
マンパーでもエンケティアポジションではね、その名前、それらの選手って。
はい。
エンケティアとかネルソンとかじゃない？
確かにそうだな。うん、ね、ネルソンあたりがちょうどいいかもしれない。
あんま受け入れられないともやってること自体がそんなに、アーセナルファンに関して言う、って言うとね。うん、あとバレちゃったリバプールがやったせいで、ダメだってこと。プレミア実績大事。 はい、というわけで、あと1分で終わりです。もうね、あの長い時間ですけど、たくさん来てくれて、ありがとうございました。
あっという間に、ね、終わっちゃった。
まあ、皆さん、たくさんの皆さんが。
まだね、20日あるから、市場はね。
シティに勝ってればシティ戦の話するわけだった。
本当だよ。
本当だよね。
すればその話するわけだったな。変わった、急遽。
トランジションね、トランジション。
急遽変わった。結局あったな。
前を向きましょうという枠だ。
前向こうな。じゃあ今日はこれで終わります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆
さんおやすみなさい。